呪いの人形。野球部の練習が続いていた。ピッチャーが球を投げた。キャッチャーが受けた。キャッチャーが返して、ピッチャーがまた投げた。俺たちはその間、グラウンドを走っていた。夕暮れが近づいて、グラウンドがオレンジ色に染まっていった。グランドの隅には佐渡の山があって、シャベルが突き刺さっていた。コンクリートの容器があって、学校の改修を賄っていた。もちろん練習に支障はなかった。ただどうせならよれたネットも直してほしいと思うばかりであった。部室並びのあたりでテニス部が練習をしていた。やつらは軟弱だったから、男女が一緒になって練習していた。軽蔑しながらも、実はちょっと羨ましかった。しかし、男子は人数が少なくて、試合にも勝てなかったから、一面しかコートがもらえなかった。女子の方が幅を利かせていた。それでいて部室は別々だったから、男子は人数の割に、贅沢な暮らしをしているのだった。俺たちがグラウンドを回っているのに、奴らは部室の屋根に登って遊んでいやがる。顧問も出てこないから、よっぽど俺たちも走るのをやめようかと思った。俺たちが5、6周走り終えると、不意にどさりという音が響いた。振り向くと、あのピッチャーが倒れていた。慌てたキャッチャーが走り寄るので、俺たちもランニングをやめた。どうした？しっかりしろ！と声をかけたが、返事はなかった。白目を向いているようだ。
おい、どうした？
脳震盪か？水でもぶっかけるか？走っていた連中が集合した。もちろん俺も駆け寄った。
バカ、地面に下ろせ。動かすな。
良識のあるやつが指示を出しながら顧問を呼びに行かせた。顧問は職員室でお茶を飲んでいるらしかった。慌てて飛び出してきて、ピッチャーの目玉を確かめると、救急車を呼ぶと言い出した。やつは意識を喪失していた。高飛びの片付け残りで、顧問が練習の中止を告げた。けれども俺たちは、しばらく部室に居残っていた。
おい、なんかおかしな兆候はなかったか？
いや、いつもと変わらないって。しばらく寝かせとけば起きるんだろ？救急車なんて大げさな。などとガヤガヤやっていると、
おい、亡くなったってよ。
一人の部員が駆け込みながらに叫んだのである。俺たちはざわついた。
心臓麻痺だそうだ。
彼は息を切らしている。
脳震盪じゃなかったのかよ。
だって倒れた時、息があったじゃねえかよ。
あいつ、なんか持病でもあったっけ？
いや、そんなの聞いたことない。
なんて噂していると。
まさか、昨日の人形のせいじゃ。
と言い出したやつがいた。俺たちは、夕べのことを思い出してハッとなった。やつは夕べあの人形を踏みにじったからである。人形は美術室にある。今日もひっそり佇んでいることだろう。俺たちはちょっと顔を見合わせた。着替えの時はなおさら騒がしかった。
不祥事で出場停止かな。
バカ、なんで不祥事なんだよ。
だってあの顧問現場にいなかったろ。
それで俺たちまで巻き添えかよ。
どっちにしろピッチャーがいねえんじゃ。
そうだゆういち、お前がピッチャーやれよ。何言ってんの、一回戦負けになっちゃうよ。
出場停止よりはマシだろうが。
しかし奴の死を惜しむ者はいなかった。奴は不用意に威張り散らしすぎた。戦力としては信頼されていたが、人間としては嫌われていた。だから誰も悲しまなかった。それでも通夜には何人かは出席するんだろう。俺はまっぴらごめんだった。
別に悲しくもないけどな、
と正直に言ってやった。俺も悲しくないぜ、
むしろ嬉しかったりして。
甲子園なんて行けなくてもいいし。
学生は正直である。そんなことを言うんじゃないなどと偽善を吐くやつはいなかった。
しかしそのうちまた、
昨日のたたりだ
と誰ともなく言い出したので、冗談よせよとみんな真顔になった。ちょっと恐ろしくなって、それっきりその話は出てこなかったのである。
当分は部活も中止かな。
いいんじゃねえの、それはそれで。
そういえばお花代かなんか集めなくていいのかよ、
と真面目そうなやつが言うので、
ああそのうち顧問から連絡があるんだろう、
といい加減な返事をして部活は解散となったのであった。みんなは校門を逃れていった。ちょっと引き返してみると、職員室では緊急会議が開かれているらしかった。すでに大半の教師は帰ってしまった後だが、まだ10人くらいは残っていたからである。今に校長が飛んでくるに違いなかった。俺は夕べのことがどうしても気になって仕方なかった。体育館への通路から校舎へ侵入すると、弱膜をまとって、人玉が飛び出しそうなくらいひっそりとしている。窓からは校舎に跳ね返った夕焼けが差し込み、それでいて廊下はしんと薄暗い。腕でも伸びてきそうな恐怖を振り払って、俺は3階へと足を踏み出した。教室の明かりは一つもなかった。借り物のスリッパがペタペタと音を立てる。不気味なリアリティに引き寄せられるみたいに、夕暮れの美術室へと近づいていった。俺は夕べのことを思い出した。
バカ、そんな迷信誰が信じるかっての。
あのピッチャーのセリフだった。やつは美術室の人形を踏みにじった。文字通りその靴で踏みつけにしてあざ笑って帰っていったのである。それは部活の合間の人遊びには過ぎなかった。熱血でもない俺たちの野球部は顧問が出てこないことすら多かった。だから薄気味悪い学校を利用して、ちょっとした肝試しに練習をサボっていたのである。美術室には一体の人形が置いてあった。外国の娘さんの姿をしていた。随分細長い作りだった。 芯が入っていないから、持ち上げるとぐんにゃりする。その代わり、木製のつっかえ棒に支えられていた。入り口から入ると、まるで見つめるように置かれていたから、不気味な噂が立つのは避けられなかった。つまりは学園七不思議の一つになっていたのである。話はどこまでも膨らんだ。戦時中の旧校舎で家族ぐるみの心中があったとか、新入生の女の子が人形の世話をよろしくと書き残して自殺したとか、もっぱら死にまつわる話に終始するのは仕方のないことだった。家族の構成やら年齢までも、まことしやかにささやかれる始末だった。決してアメリカの友好都市から送られてきたなんて現実的な話は見られなかった。学校を建てるとき、巫女さんが人柱になったという荒唐無稽なものまでレパートリーに加わった。けれども誰も真相は知らなかった。そもそも置いてある理由が先生にもわからなかったからである。ゆうべやつはこの人形の伝説を踏みにじった。それは美術室に入って人形に触れてくるというくだらない遊びだった。ただやってみると口で言うよりは難しいことがわかった。俺たちは大いに盛り上がった。新入の一年生が一人、失敗して帰ってきた。ちょっと泣きべそをかいていた。二年生も上がっていったが、目が合った瞬間、おめおめと引き返してきた。俺たちは思った以上に迷信家らしかった。それでやつの出番となった。勝手に志願したピッチャーは、みんなを大いに嘲笑って、威勢よく駆け出していった。失敗を期待して、俺たちは後をつけていった。ところがやつは、美術室の扉を開け放つと、入るや否や、その人形をつまみ上げた。俺たちが思わず後ろから、おおと声を上げると、図に乗ったやつは、
バカ野郎、こんな人形に怯えやがって、
と言って、人形を床に落として、足で踏みつけにしたのであった。それが勝利のポーズらしかった。
たたられるぞ。大変なことになる。
とみんなが脅しても、やつは答えなかった。みんなはそのまま降りていった。俺は、一人で美術室に残された。黄泉の国みたいなオレンジの夕日が差し込んで、3階の外れにあった教室を、異質な空間に仕立てていた。俺は、人形が踏みにじられながらも笑っていたような気がして、さながらゾッとしたのである。だから奴らが立ち去った後、慌ててそれを木枠に戻したのは俺だった。みんな恐れて、美術室には入ろうとしなかったからである。その翌日、やつは心臓麻痺で死んだ。すでに着替えを終えた俺は、とうとう美術室にまでたどり着いた。やつが倒れて、すぐ練習が中止になったから、まだ西日が残されていた。俺は吸い寄せられるように、美術室の扉を開いたのである。あの人形に、 呼ばれているような気がしてならなかった。鍵はかけられていなかった。夕べと同じだ。要するに警備がズボラすぎて、いつも開けっぱなしなのである。そっと扉をスライドさせると、ガラガラガラと不気味な音を立てて、開いた途端に人形が見つめていた。水平線すれすれの入り日が差し込んで、夕べと同じ異界を血の色みたいに染めているのだった。人形はこっちを見て笑っているように思われた。俺は美術室へと踏み込んだ。木目の床張りでスリッパの音が急に変化したんで、木造校舎に紛れたような錯覚を覚えた。あるいはここは持ち主が自害したままになっているのだろうか。人形は白い顔をしている。服は朱色が基調になっている。今では夕日を受けてもくすんでいるが、昔は鮮やかだったに違いない。偉人さんみたいな女の子である。そうして、やっぱり微笑んでいる。俺はそれを手に取って、夕べの靴跡を払ってやった。なぜだか、人形にトガがあるようには思えなかったからである。
あなた、それが怖くないの？
不意に、後ろから女の声がしたんで、俺は飛び上がらんばかりに驚いた。冷却スプレーを心臓にぶっかけられたかと思ったくらいである。バッと体ごと向き直って瞳を見開くと、俺よりは年下の、まだ中学生くらいの女の子が、だらしないわね、といった表情で微笑んでいたのである。
どこから入ってきたんだ？
俺は思わずバカなことを聞いてしまった。
何言ってるのよ。初めからいるに決まってるじゃない。
私は思わず足元を確かめた。幽霊ではないようだ。彼女は笑い出した。
バカね。足元なんかで判断できるわけないじゃない。
というので、俺は思わず、
そうなのか。
と答えて大笑いされてしまった。それから彼女は、自分に触れてみろと言い出した。俺はちょっと躊躇したが、ほらと手を伸ばすから、言われるままに握りしめてみた。すっと空気をつかむみたいに、はっきりと見えるその手がすり抜けたのには驚いた。
やっぱり幽霊じゃないか。
どうよ、足なんかじゃわからないでしょ。
彼女は屈託もなく笑っている。しかし、幽霊だろうと悪魔だろうと、自分に危害を加える様子が見られないんで、少し安心してきたから。
まさかお前、ここで自害したとかいう女の子じゃ。
と、学園七不思議のことを尋ねてみたのである。すると、
そんな作り話、真面目に信じちゃうわけ？せっかくいい時代なんだから、しっかりお勉強しなきゃダメじゃない。
と諭されてしまった。
そんないい時代かな。
いい時代よ。当たり前じゃないの。
お前の時代はそうじゃなかったのか。
私の時代は戦時中よ。戦時中。
と何の悲壮感もなく言い放つ。幽霊とかいうものは実際はあっけらかんとしているものらしい。
そうか。やはり徴兵の兄とここまで逃れてきて、とうとう兵隊に追い詰められて。
私は懲りずに、七不思議の別の話を思い出してしまった。
ちょっと、いい加減にドラマの捏造はやめてくんないかな。戦争ってのはね、そんなお涙頂戴の物語じゃないのよ。
と呆れ果てるので、
そうなのか。
と、きょとんとしてしまった。
だって、たくさんの人が亡くなったんだろう。
だからね、もっと植物的なのよ、植物的。
俺にはその意味がよく飲み込めなかった。彼女は簡単に説明してくれた。
戦争ってのはね、ドラマチックを断ち切る類のものなのよ。ダメよ、偽りで固められた映画やドラマに夢中になってちゃ。
彼女の話によると、兄も父親も徴兵で取られてしまったし、町が空襲にあって家を追われたので、ここにあった木造校舎に寝泊まりをしていたのだそうである。もちろん人形だけは持ってきた。大切なものだったからである。そこへもう一度、空襲警報が出された。慌てて防空壕へ逃れようと思ったら、窓の外がパッと明るくなって、もうみんな吹き飛ばされてしまったのだそうである。だから、火の中をさまよって母親を求めたり、助けてと叫んだりする間もなく、自分が不幸であるかどうかを確かめる間もなく、気がつけば、もう死んでいたという話だ。
実にあっけないものだわ。
と、彼女は他人事のように付け加えた。
悲しくはないのか？
と、思わず尋ねてみたら、彼女は急に吹き出した。
バカね。悲しいなんて人間の感情じゃないの。生きているからこそ悲しいのよ。わかる？
そうなんだ。
俺はつい感心してしまった。
それで、人形だけは残されたのか。
うん、これね。空っぽの金庫に冗談で入れといたら、焼け残っちゃって。
と眺めている。
それで、この世に未練が生まれたのか。
と聞いてみると、彼女は首を横に振った。
そうじゃないのよ。この人形が、私の魂を未練がましく引き止めているのよ。それで、あなたにお願いがあるんだけど。
まさか幽霊に頼まれ事をされるとは思ってもみなかった。けれども彼女は、純真爛漫そうに見える。おまけに、髪が長くて可愛らしい。俺は単純だったんで、いつしか幽霊と話しているんじゃなくて、年下の女の子と話しているような錯覚に陥っていた。
なんだよ、たたられるようなお願いは嫌だぜ。今日だって、一人死んじまったんだ。あれって、お前の仕業じゃないのかよ。
彼女はニヤニヤ笑っている。
な、なんだよ。
だってあなた、あいつにいなくなってほしかったんじゃないの？私知ってるんだ。
と言い放つんでびっくりした。急に恐ろしくなった。やっぱり俺たちとは感性が違っている。些細なことでサクッと人を殺してしまうような生き物なんだ。
生き物？
いや、これは違っている。もう死んでいるんじゃないのか。なんだかわからない。とにかく、俺に対する好意だったとしても、とても感謝する気になんかなれなかった。
やあね、勘違いしないでよ。別にあんたのために彼が死んだわけじゃないんだから。
そうなのか。
俺はポカンとした表情になっていたらしい。また彼女に笑われてしまったからである。
あいつは私の人形を踏みにじったのだから、その代償を支払うのは当然なの。これはいわゆる自然界の法則で、あなた方がそれを忘れちゃっているだけなのよ。霊魂宿る者にむやみに近づいちゃいけないのよ。わかる？すぐそうやって人間の枠組みでものを考える癖、やめた方がいいわよ。視野が狭すぎるんじゃないの？
なんて言い出した。
さっきから言い込められてばかりである。悪かったな。それで何をしてほしいのさ。
ようやく開き直ってみせると、
この人形を焼却してほしいのよ
とさらりと流すので、またぎょっとなった。ピッチャーの末路を思い出したからである。
そんなことをしたら
と思わず後さずりしてしまったのは自分ながらに情けない。やっぱり俺は目の前の幽霊を恐れているのだろうか。しかし、なんといっても気に触ればサクッと人を殺しかねない連中なんだ。平気でなんかいられるわけがないではないか。
大丈夫よ。私の願いでそうするなら心臓麻痺なんかになったりしないから。
彼女は涼しい顔をしている。それから、
そうしたら私もこんなところに束縛されないで自由になれるの。今までいろんな学生に頼んだんだけど、みんなブルブル震えて逃げていっちゃうのよ。まったく近頃の人間はだらしないんだから。ねえあなた、私の小さな勇者になってよ。お願いだからさ。
と近寄ってきた。やっぱりずば抜けて可愛い表情なのである。もう夕暮れも染めるべき赤を次第になくし始めている。彼女はふっと窓際へ近寄った。
私さ、基本この時間帯しか姿見せられないのよ。大間が時なのよ。大間が時、わかる？
さあ。
さあじゃないでしょ。とにかくお願いしたからね。守ってくれなきゃ嫌だよ。それじゃあもう消えるね。バイバイ。
と一人で勝手に盛り上がって、彼女はふっと消えてしまったのであった。俺はほうけたように取り残された。人形だけが黙って見つめている。夕空は下だけ血の色を残して不気味な表情をさらしていた。このような赤が炸裂してたくさんの息血を吸って昔の校舎を灰にしたのだろうか。あの子はその中にあって、気づく間もなく命を絶たれたのだろうか。そうだとしても、ピッチャーの命を奪う権利なんかあるのだろうか。いや、それは人間的な発想だって彼女は笑っていた。自然界の掟なのだったら、きっと勝手にそうなってしまうんだろう。第一、俺だってあいつが死んだからといってわざとらしく悲しんでみせる必要なんかないんだ。素直に彼女に感謝しておけばいいではないか。好きでもないやつの命を支払うなんて人工的な偽善ではないのか。ああ、それにしても真っ赤だ。 俺は窓辺から濁りゆく血潮を眺めていた。下界から自動車の音が響いてくる。タクシーが慌ただしく到着したらしい。校長のハゲ頭が入り口へと駆け込んでいく。これからまた人騒動あるのだろう。もし、めぼしいニュースでもなかったら、マスコミが暇をもてあそんで駆け込んでくるかもしれない。うちの顧問は、お茶を飲んでいただけで、監督不行き届きの末路とかなんとか、糾弾され尽くすことになるのだろうか。幽霊とどっちが恐ろしいか、分かったものではない。俺はゆっくり人形のところまで戻ると、それを手に取って、そっとカバンにしまい込んだ。そうして家に帰ってから、庭先でそれを燃やしてやった。枯葉と一緒になって、人形はこっちを眺めながら、微笑みを絶やさずに炎に包まれていった。俺は不意にさっきの夕日を思い出した。あたりはもう真っ暗である。炎だけがチロチロと下を覗かせている。しかし人形が焼け終わるとふっと彼女が隣に現れたのであった。
ありがとう。これで人形から離れられるわ。
と微笑むので、
よかったな、
と答えておいた。それから思わず、
もう会えないのかな、
とつぶやいてしまったら、
バカね、あなた。もう会えるわけないじゃない。ちゃんと生身の恋人を探さなきゃダメよ。近頃の男はだらしないんだから。
と言いながらバイバイと手を振ってみせたのである。心を読まれたらしい。俺は
ああさよなら
とぶっきらぼうに答えて幽霊と別れたのであった。それ以来二度と彼女を見ることはなかった。